1%アップデートのお時間です。この番組は 1% のアップデートをテーマに、聞くと今日の自分を 1% 改善できるような、そんな知見や学びをお話ししております。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。コスチュームジュエリーブランドの経営人生リデザインプログラムの主催をしておりますひとみと申します。本日は、収入が増えたらお金をかけてアップグレードしたい9つのことというようなテーマでお話ししてみたいなと思います。多くの発信で言われることというのは、どちらかというと、もっと稼ごうとか、あるいはもっと節約しよう、無駄なものを買わないようにしよう、そんな発信が多いんじゃないかなと思います。もちろん節約やね、過度な出費っていうのは、しないこと、とっても大切です。なんですけれども、貯金や、投資含めですね、経済的な基盤が整ったら、自由に使えるお金ができているということにもなりますよね。なので、ここまで来たら、ただ資産を増やすだけではなく、心の健康、あるいは日々の日常の生活の質を高めることにもお金を使っていくことが、まさにお金を稼ぐことの醍醐味だと思うんですよね。ということで、私自身が、収入が増える、それは資産運用の、資産がね、積み上がってくる中で、アップグレードしてきたもの、そしてアップグレードしてすごく良かったな、生活の質、QOL が上がったなというものを9つシェアさせていただきます。まず1つ目、睡眠環境です。最もこの変化、アップグレードして変化、効果を実感しやすいのが、睡眠環境への投資だなと感じております。これは例えば、質のいい睡眠をね、促してくれるようなマットレス、体に合った自分自身が心地よいと感じる枕、あるいは遮光カーテンで、私だったらフランスがちょっとね、暑いので、エアコンとかね、騒音を防ぐために、耳栓とか、そういった睡眠の質を改善するようなアイテム、プロダクトっていうのは、睡眠の質だけじゃなく、もちろん睡眠の質も上げてくれますし、それはすなわちどういうことかっていうと、起きている間のパフォーマンスを改善、アップデートしてくれることにも直結するんですよね。で、私もね、社会人になった直後ですね、人生の約3分の1を睡眠に使うんだから、寝具はしっかりお金をかけなさいとね、親に言ってもらった経験があって、すごく言えて妙だなと思い、で、私たちの家族っていうのは、すごくいい時と、非常にもう地を這うようなどん底の貧乏を経験したりしてたんですけれども、そんな時でもこのマットレスだけはお金をかけるってことをやってたんですよね。で、それは結構私自身の根底にあるもので、なので睡眠に投資するっていうのは、すごく日常のパフォーマンスをアップデートしてくれるので、おすすめです。で、私が日本にいた時から使っているのがコアラマットレスという、低反発と高反発の間ぐらいのやつですね。もう本当にすごい、これが良かったなと思っています。2つ目、税制優遇制度を、お金をかけてアップデートするというか、使っていくっていうことですね。これは特に個人事業主、フリーランスの方、マイクロビジネスの法人をされている方におすすめな内容なんですけれども、ただただお金を稼いで、そのままね、言われるがままに税金を払っていくっていうのは、ちょっともったいないんです。というのも、ここ私たち、ちょっと今日本のお話をしますが、日本の仕組みの中には結構いろんな私たちを守ってくれるようなものがあるんですよね。その一つに、小規模企業共済というものがあります。これは何かというと、自分で積み立てる、退職金制度なんですけれども、私たち会社員勤めをされている方はもちろんね、そういった、 まあ、そういう制度がある会社はそういう制度がありますし、ないところもあるかと思うんですが、まあ、何せ個人事業とか自分で法人やっていると、そんな退職金制度とか自分でね、準備しないとないわけです。で、それを、用意してくれているのがその小規模企業共済というもので、これは何かっていうと、自分で毎月決めた金額を積み立てていくことができ、月額最高7万円、最低金額が1000円なんですけれども、まあ、これを積み立てていけますと。で、積み立てて、どうなるかなんですけれども、ただただ退職金がね、もらえるようになるかっていうだけではなく、このね、積み立てた金額っていうのは、そのままその年の、控除になるんですね。なので最高84万円が、年間所得額から控除されるというところで、私ももう日本にいた頃はですね、もう満額ずっとかけ続けて、満額控除をしてもらうということをしていました。まあ、これは結局税金対策にも合法的にね、なりますし、さらに未来の自分のための、積み立てにもなるというところなんですよね。で、他にも、セーフティー共済とかありまして、まあ、こういった税制のね、優遇のものがあるので、これらに、ちゃんとまあ、アンテナを張って使っていくっていうのが、実際にね、お金を増えた、収入が増えてきた時にちゃんとアップデートしておくような土台作りかなと思っています。そして3つ目は、収入が増えて、アップグレードしたい、3つ目のことは、お金に働いてもらう、お金に働いてもらってお金を稼いでもらう仕組み作りです。この収入が増えても普通預金口座にお金を置いたままでいると、インフレによって価値っていうのは少しずつ目減りしてきてしまうんですね。投資の知識があっても、まあ、よくわかんないから実際に始められないっていう方結構多いんじゃないかなと思います。今ね、日本でも新 NISA の制度が始まっているので、正直言って他の国よりも本当に優しい制度になってまして、今私はフランスにいるので、まあ、フランスの制度内でね、やらないといけないわけなんですけれども、まあ日本は本当に恵まれてます。なので、貯金だけで終わらせずに、投資や資産運用の仕組みを整えて、お金が自分がね、働くのと同じようにお金にも働いてもらうっていうのが非常に大事です。これ、私も、長期で持つね、ドルコスト平均法でインデックスファンドをもう長年ですね、買っていってまして、積み立ててまして、で、その収入が増えるに伴って、その資産運用に回す金額っていうのもどんどんどんどん上げてってるんですよね。もうほんとね、雪だるま式に増えていきます。10年で2倍、20年で4倍、30年で8倍になるっていうふうに言われてて、まあ、それぐらい複利の効果っていうのはパワフルなんですよね。まあ、とはいえ、投資というのは自己責任で行うことも重要です。絶対に増えるっていうね、ことは言い切れないんですが、まあ、とはいえ、銀行預金に、置いたままではもうお金っていうのは10年20年経つと、今100円で買えるものが20年後30年後は100円で買えないんですよね。まあ、なので、ちゃんとお金にも働いてもらってお金を増やすっていうことが重要です。4つ目、自宅の環境、住環境にをアップグレードするっていうことも、私はまあすごく定期的にやるんですけど、本当にね、まあ、これほど QOL を上げてくれるものはないなと思っています。例えば、座り心地の悪い椅子とか、落ち着かない寝室とか、なんかずっと壊れててそのままにしているどこかのね、なんでしょう、窓とかわかんないですけど、まあそういったものを、私たちは自宅の小さな不便に意外と我慢して、意外とまあ使えるし、みたいなことで使い続けちゃうんですよね。でも、自宅っていうのは、まあ、本当エッセンシャルなあなたの土台を作ってくれる場所なわけです。睡眠も、あるいはお仕事も、休息も、生活の多くを過ごす方が多い場所ですよね。だから、照明を なんかすごく落ち着くような、私のお家も全部照明はあったかい、ね、こうオレンジ色のライトにしてるんですけれども、そういったものにするとか、植物を置く、グリーンをね、私緑を育てるのがすごく好きなので、緑を置いていたり、お仕事用のね、例えば今アップグレードしようと思っているのが椅子ですね。まあ、その私は結構お家でお仕事をすることが多いので、まあ、座り心地のいい、そして疲れない椅子とか、スタンディングデスク代わりになるものとかは、まあ、またアップデートしたいなと思っています。まあ、こんな風に小さな改善でも日々の気分とか生産性って大きく変わるんですよね。この他の人のためなら整えるのに、自分のためには我慢するみたいな部分が結構私たち日本人にはあると思ってまして、まあ、そこのね状態をやめて、自分自身が心地よく暮らせる空間を作るっていうことがすごく重要だなと思っています。そして収入が増えたらアップグレードしたいこと、5つ目が趣味や情熱を持てることに対するアップグレードですね。私たちの人生というのは仕事だけではありません。仕事や収入がこう増えてって、そこで成功していても何を楽しめばいいのか分かんないみたいな状態って、人生がね空虚に感じられてしまうことがあると思うんですよ。で、一方で趣味とか余暇の活動っていうのは、これ本当直結するのがストレス軽減とか抑うつ感を抑えてくれるっていう臨床の結果もあったりして、自分のね人生を自分らしく感じさせてくれる大切なものが、まあ、情熱を注げるもの、趣味だったりするんですよね。だから、このランニングがねこう趣味な方であれば、自分に合ったシューズを買うとか、ウェアも可愛いなってこう自分の気分が上がるものを買うとか、お料理が好きならお料理教室に行ってみるとか、自分がねこういうスポーツ始めたいなって思っていたら、そのレッスンに通ってみるとか、まあ、趣味そのものだけでなく、こう使う道具とか、あるいはその近辺の学びとか、コミュニティにもお金を使うっていうのがおすすめです。で、私もですね、これはまあ趣味の一環なんですけれども、人を自宅に呼んで、なんかこう食事会をする、お茶会をするみたいなのをちょっとこう始めかけてるんですよね。お誕生日の時からスタートしたんですけれども、まあ、これは自分自身が、まあ、お金を使っておもてなしの準備をして、やっていることなんですけれども、完全趣味 で、そこでやっぱこう偶発的に会う人たちとか、偶発的に起こる話でまた新しい刺激がもらえたり、まあ、純粋に楽しいからやってるってことなんですけれども、そういうのがね、なんか一つ二つ、まあ、三ついくつかあるとやっぱいいなって思いますね。そして6つ目です。便利さをアップグレードするということで、家事とか生活に対して、ずっとねこう続けてるスタンスってあると思うんですよ。でも収入が上がってきたのであれば、こういった自分じゃなくてもできることとか、ちょっと精神的な負担になってるなということを、どんどん便利さというところに、投資してっていいなと思ってるんですよ。例えばですけど、私で言うと、もう洗濯、まあ、それが人に頼む場合とか、機械に頼むっていう場合とかあると思うんですけれども、私は結構家電に頼るっていうことをすごくやってて、なので、そこに対する投資っていうのは惜しまないんですよね。洗濯も自動乾燥機付きのものを購入したり、お掃除もお掃除ロボットを導入して、ピッとボタン1回ね押すだけで全部屋回ってくれるので、まあ、しかも毎日やってたら結構綺麗になるのと、お掃除ロボットって地面になんかこう余計なコードとか物が落ちてると走れないので、なので自動的に、まあ、ルンバブルな部屋って勝間さんが言ってたんですけれども、本当ルンバブルな部屋にしていることで部屋の綺麗さが、それも補足的に保たれるっていうのもあったりして、まあ、こういった、ところに 投資したり、あとは、ご家族がねいる方ですとかでしたら、例えば、食事を週2回だけ、どこかに外注するとか、宅配で頼むとか、お掃除の代行に週1回来てもらうとかでも、時間と心の余裕をね生み出すために、すごくこうプラスになるお金の使い方だなと思っています。で、私も家事代行とかって試したことがあって、日本にいた時なんですけれども、何度か来ていただいてて、で、なんですけど、私やっぱ一人暮らしっていうのもあって、そんなにいらないなっていう感じになったんですよね。なので、今は、全くお願いしてないっていうのと、そのちょっとしたこまごました、そのね、ルンバっていうか、そのお掃除ロボットがいれば大体綺麗になるっていうか、なので、私は頼んでないんですけれども、やっぱご家族で住まれてらっしゃる方、お子さんがいらっしゃる方とかは結構劇的に楽になると思うのでおすすめです。7個目、収入が増えたらアップグレードしたいこと、7個目は心と体の健康です。で、これはね本当に、めっちゃ必須科目というか、ここにもお金使っていいと私は感じてるんですよね。それは例えばカウンセリング、セラピー、コーチングとか何でもいいと思うんですけれども、この心の内側を整えるための投資ってめちゃくちゃ重要だと思ってますし、でこう外側、体自体ですよね、身体的なところを整えるのもすごく重要だと思ってるんですけれども、それが自分の意思でできないのであれば、パーソナルトレーナーをつけるとか、通いたくなるジムを選ぶとか、自分の気分が上がるウェアを買うとか、自分が環境できる、継続できる環境にお金を使っていくっていうのが、かなりこの自分自身のメンテナンスを、いい状態に保てるようにつながると思うんですよね。で、重要なのは一般的にこうした方がいいっていう方法を選ぶことではなくって、実際に自分が続けられる仕組みを作ることです。だからこの心のメンテナンスのためにジャーナリングがね、自分はもう続けられる、好きだっていう方はめっちゃ気分の上がるノートを買うとか、めっちゃこう自分が気に入って使える鉛筆なり、ステーショナリーを買うとか、そういうのもありだと思います。で、さらに、いや自分一人ではっていうことであれば、カウンセリングに通うとか、セラピーを受ける、コーチングを受けるとか、私もねここはもう毎月、コーチングに、常に受けられるようにお金を、投資してまして、これがねやっぱり自分自身の、健康にも、そして、全身感にもつながってるなと思います。そして8つ目、収入が増えたらアップグレードしたい8つ目のことは、収入につながるスキルに投資するっていうところですね。この自由に使えるお金ができたら、今度はまたさらに将来の収入を高めるスキルっていうものに投資することも非常に有効なんですよね。で、必ずしも新しい学位を取ったりとかって必要ないんじゃないかなと思ってます。それは本当自分が好きなジャンルでよくて、でもっと言うと、自分が10年後にやってたい仕事で、今自分が持ってないスキルっていうのを、1個ぐらいですね決めて、そこに対してお金を投資していくっていうのがすごくおすすめなんですが、例えば、そんな難しく考えなくても、今 AI がすごい言われているので、 AI の学びをするとか、いやもうちょっと財務書評を読めるようになりたいなっていうことであれば、会計的な学びとか、何か例えばコーチング10年後やってるって目標設定するんであれば、じゃあコーチングスキル学ぼうとか、私はその中で言うと英語っていうのが、一つ10年後自分が、一つのこうなんだろうなこう武器として使っている、それはメインの武器っていうよりも、自分が届けたい価値を届けるための英語っていうのが結構情報収集をする時の手段になっているっていうことをこう思い描いて、 で、さらに、まあ、海外すごい好きなのと、途上国で何かやりたいっていうのはずっとずっとあることなので、まあ、その10年後を想像した時に、まあ、英語は日本語ぐらい使えるようになっている、で、仮説というか、まあ、そこに向けて、英語もね、今英語コーチング、普通のコーチングとは別で英語コーチングを受けていて、 DMM 英会話のコーチングですねを受けていて、3ヶ月経ったところなんですが、なんとね、TOEIC が860点まで伸びまして、いや本当にこれね、努力してる感じないんですよね。でもやっぱりこうやって投資をして、ちゃんと楽しみながら学べる環境っていうのが作れたっていうのが一番大きくて、まあ、こんな形で収入につながるスキルに楽しみながら投資をしていくっていうのも、はい、すごくおすすめです。なので考え方としては、今の自分が望む、まあ、それこそ未来の自分がやっている収入に到達する上で、最も今の自分に不足しているスキルは何かっていうのを考えて、その差を埋めるためにお金を使っていくっていうのが、まあ、考え方というか選び方のポイントです。で、この選び方についてすごくおすすめな書籍があって、考え方のね、ハウトゥーがある書籍があって、そこのお話をスタンド FM のメンバーシップで詳しくお話ししていて、効果的な選び方っていうのを解説してますので、気になる方は概要欄のメンバーシップからお待ちしております。で、次、9つ目ですねが、収入が増えたらアップデートしたいこと、アップグレードしたいこと、9つ目が、自分に合ったお洋服やスキンケア、まあ、要はビジュアルにつながるものですね。まあ、これ結構お洋服にお金でお使うこと自体に罪悪感持っちゃう方とかいらっしゃると思うんですけれども、これは必ずしも高級ブランド買いましょうということではなく、自分の体にフィットして着ると自信を持てる服っていうのを選ぶっていうのがかなり重要だと思ってます。私たちはそのすぐね、整形して顔を変えるとかできないですけれども、高額ですしね。というか、まあ、そんなことしなくても外見っていうのは変えられるんですよ。もう髪と、お洋服、これで印象っていうのは本当に変わるんですよね。私たちの印象を作る、まあ、一番の要因って、もう当然ながら外見で、で、そんな外見に重視するなんてルッキズムだみたいなお声もあるかもしれませんが、ちょっとそこの思考っていうのは短絡的だなと思っていて、メラビアンの法則ってご存知ですかね。私たちがコミュニケーションするとき、ボディーランゲージとか、まあ、外見的な情報っていうところが、その人のコミュニケーションとか信頼感っていうのに一番最初のフックになるんですよ。なので、清潔感がないとか、こう自分が着てて自信が持てる服じゃないとかになると、振る舞いとか姿勢とか、もうもっと言うと考え方にも影響しちゃうんですよね。だから、朝家を出るときに自分の気分を高揚させてくれるようなお洋服だったり、髪の状態で、スキンケア、お肌の状態みたいになるところに、自分らしくこう振る舞えるところに整えておくっていうのは、まあ、結構私、やっぱね、コスチュームジュエリーやってたり、ファッションから入ってる人間っていうのもあるかもしれないんですけれども、まあ、こんなコスパのいいことはないなっていうぐらい、私たちね、外見変えるとかなり自信つきますよっていうところで、まあ、そこはあんまり甘く見過ごさない方がいいと思っています。はい。ということで、経済的に余裕ができたんであれば、これは他者からよく見られるとかの前に、これね、めっちゃ何回でも言いたいんですけれども、自分が心地よくって、自分が身につけると自信が持てるものです。だから私はあんまりブランドものですみたいなものをつけるのがあまり好きじゃなくって、ただ自分が着る時のお洋服っていうのは、ブランド品に関わらず、どんなブランドかに関わらず、自分がめちゃくちゃ着ると自信が持てるものを選ぶんですよね。なので、まあ、冬場だったら20ユーロで蚤の市で買ったガウンとかがすごく着ると自信になるので大好きですし、まあ、その秋春とかに着れるような薄手の なんかチャイナのねトップスがあるんですが、それは5ユーロで買ったものだったり、まあ、一方でちょっとこうすごく10万ぐらいするような服っていうのも、まあ、柄が気に入ってとかデザインが気に入って買っているっていうものはあるんですが、もう10年ぐらい着続けちゃうみたいなことをするんですよね。でもそうやって自分の一軍しかない服のクローゼットにすると、まあ、何着ても自分イケてるって思えるのでおすすめです。はい、ということで、長くなりましたが、このね9つの中でなんかピンとくるものとかありましたでしょうか。経済的な成功を目指してこうねずっと努力してきたみたいな方もいらっしゃると思うんですけれども、目標の金額に到達しても人生が思ったほど変わらないって感じる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんか私がねまさにそんな感じだったんですよ。だからまあそうなったら別にそれを悲観することなんてなくって、お金をね正しい使い方をしてあげるというか、自分の人生を良くする場所に使ってあげるっていうことで、もうほんと今日から変わっていくと思うので、まずねこう身の回りのものからアップグレードしていくっていうのは結構おすすめです。全部を高級品にする必要はなくって、ほんと気に入ったマグカップを1個買ってみるとかでもかなりいいんですよね。ほんと変わります。騙されたと思ってぜひやってみてください。ということで、このねなんだろう、これって贅沢じゃないんですよ。もう自分自身を、いい状態にするための使い方、私が言ってきたのってブランド品買いましょうとかラグジュアリー、系のなんかこうなんだろう豪遊をしましょうとかそういうことじゃなかったじゃないですか。そうではなくて自分を整えるために、自分を豊かにするために私たちは働いてますし、私たちは生きてるわけです。お金を適切にただただ増やしていくんじゃなくて、そういった自分のコンディションをアップグレードしてくれるようなものにお金を使っていくっていうのが、私は投資にもつながるし賢いお金の使い方、ヘルシーなお金の使い方だろうなと思っているので、ぜひぜひ今日の配信を聞いて何かこうヒントが見つかれば嬉しいなと思っております。はい、ということで、昨日のメンバーシップは私のインスタグラムが最近、かなり伸びてきてまして、その裏側で何をやっていたのか、実は非常に面白い、ハックを見つけてしまったので、しかもこれは誰にでも使えることで、ちょっとその辺をねかなり、丁寧に話してみました。インスタグラム伸ばしたいな、もっと、試してみたいなと思っている方、メンバーシップでもお待ちしております。現在130名を超える方に、ご参加いただいてまして、メンバーシップは週に2本更新しております。過去200本以上のメンバーシップが月額800円で聞き放題です。この月額800円というのはどういう金額かというと、私とこうカフェに行ってちょっとおしゃれなドリンクを頼むぐらいの金額ということで、一緒にカフェに行って、まあ、あんまり表では話さないこのプライベートな空間で話すような裏側のことや私の、まあ、やっていることなんかを赤裸々にお話ししております。表で言いにくいことが含まれているので、まあ、そのねこうあんまり話しづらいこととかなんかも、結構含まれてます。ということで、皆さんいつもお聞きくださいましてありがとうございます。素敵な1週間をお過ごしください。ではまた。無料でした。